あ、これが始まりですかね。
始まりましたね。
始まりました。
グッドナイトアラームの時間です。
そうでございます皆さんちゃんと寝ましょう。
はい、もう寝る時間ですからね。これはでもポッドキャストで配信しているのに、
うん、
ですから要は聞く時間関係ないのに、
うん、
グッドナイトアラームを知ってる意味がないよね。
これを聞いた人はもう寝ないといけないという、
何時だろう
ことになりますね。
朝一だろうが。
そう、
で逆にじゃあ寝たい時に、あでもそれじゃアラームじゃないもんね
そっから
なんか聞く時間を指定すればいいんじゃない、じゃあ10時に聞いてくださいみたいな配信は関係なくするけど、そう、もうリスナーにも強制する。
じゃあやっぱラジオ放送の方がいいってわけだね。
でもラジオ放送は必要だからね、なんかいろいろな何か
必要だからね、
地位とか
確かに
名誉とか必要になってくるから
さ。なんだっけ、あのラジオパーソナリティにならないといけないから、
そうそうそうそう、 DJ ダイリーみたいな感じにならなきゃいけない。
DJ ケオリ、
そうそうそう。あれ CD 買った時の、あの買ってないや、視聴した時の絶望よ。なんか一曲にあった一曲あたり15回ぐらい来るからね、はい、DJ ケオリみたいな。
そうか、私聞いたことないんだよね DJ ケオリ。
聞いてみて。あれはでも結局多分さ、クラブでさ流して彼女が立った時もさ、多分15秒に1回ぐらいDJ ケーリーって言ってんね。
そんな頻度で入ってんのあれは。
こう厳しいよ本当に。
聞いてみよう今度、うん、めっちゃおもろいやんそれ。
トストットパーリーパッパってこうだんだん楽しくなってくるじゃん、うん、楽しくなって聞いてDJ ってやる
から、ケーリー
ケーリー
ブンブンブンブン。あれ面白いのがさ、ウィキペディアで DJ 香織調べるとさ、うん、もうなんかケオリって書いてあるの読み方が。
そうなんだ、
ケオリなんだ。
DJ ケオリなんだあれ。
そう、
もう香織じゃないんだ。
そうそうそう、
まあ本名は香織さんか、本名がなんならケオリさんなのかもしれないよね。
そうね、
最近知ったんだけど米津玄師ってさ、
はい、え、そうなの。
なんか米津玄師のインスタかツイッターを今朝見つけて見たら、なんか免許みたいな、なんて保険証を取ってて、
うん、
それの名前が米津玄師
だった、はいはい、すごい
すごいよね。
なんかあれみたいだよね、私はなんか健康奉仕みたいなものとして私は認識してるけど、
あの、ね、
国語に出てくるさ。
なるほどね、はいはいはい。そう、なんかあの死の字がね、
死、そうそう、
剣もなんか
こう、ね、そうそうそうそう、
ちょっと体に良さそうな感じしてるもんね。
米津玄米とね。
ね。玄米って感じだよね。
そうそうそう。
はい。ですね。
はい。
このフェイス ID ってさ、
はい、
あ、また話がずれるんですけど、
はい、
何人登録できるんですか。
え、わかりませんね。
例えばさ、
人とかじゃないんじゃない。
こっそりかやさんのを見たいと思っている悪い人がいて、でかやさんが使った直後にかやさんがトイレに行きましたと、
うん、
でじゃあしめしめって言って、そのオープンしてる間に設定から俺の顔も設定したらもう見れるの。
どうなんだこれってさ、今リサの顔でやっても操作できるんだよね。
そりゃそうだよ、
そりゃそうか。いや、なんか勝手に閉じたりしないかな。
違うっつって
それ、いや、でも私その最初の設定する時しか顔の設定やったことないからわからないんですけど、
でも指紋は何人かできるじゃん。何人かっていうか何本かできるから。
確かに。
私は人差し指と親指を左右やる、うん、彼氏がいる時は彼氏の指も入れとく。
あ、見れるようにしてあげんの。
うん、なんか見てほしい時あるじゃん、なんか返事しといてっていう時あるじゃん。
あ、そうなんだ、
来てるよみたいな。そういう時はだから入れとくけど、だから5本、6本ぐらいいけた気がする。
へえ。
6人ぐらいいけるかな。
どうなんだろう、試したことないんだよね。
でももうフェイス ID の時代になってから、なんか昔はパスワードつけてる時点でなんか秘密あるっしょみたいな感じあったじゃん、うん、携帯に、うん、でももうなんか今やみんなつけてるからね。
確かに
主義の世界になったね。
確かにね。怖い怖い。
というわけでこの間フジロックに行ったんですよね。
というわけでねというわけで行きまして、
あ、フジ言って、振って、
あなたのバージョンで、
フジロックフェスティバル2019
テンション低くない？もっとテンション高いよ、ラジオの人。
もうちょっと、でも夏だしな。でも夏の方がテンション上げたいかな。
なんかさ、なんだっけ、私がそのフジロックの前の期間に結構車に乗ってて、うん、ラジオ聞いてたんだけど、毎回なんかヒューヒューヒューフジロックフェスティバルみたいな感じ
ヒューヒューヒューまで言わなきゃいけない。
そうそう、いよいよ今週末ですみたいなのぶとい声だったよ。
ヒューヒューヒューフジロックフェスティバルに行ってきたんですよね。
そうですね。
さっさっさ、先週末行ってきました。先週末か、
行ってきたらすごいテンション低いんじゃない、ラジオパーソナリティ。フジロック終わってしまいましたねしんみりみたいな。
なるほどね。
でもどうなんでしょう、あなたはまずあの金曜日から行かれて。はい、
まあ楽しかったですよ。金曜日 の、はいはい、あの旬のあれですよ、中村佳穂から。
はあ、いいな、見たかったな。
でもなんかまあ混みすぎてて、まずその朝集合して、うんうんうんうん、マックス時っていうのがあるんだよね、
はいはいはい、
新幹線で。マックス時がちょうどいい時間だったんですけど、それがなんか機材故障かなんかで行かなくて、でその次のやつに流れたんですよ、
みんなが。
そう、そうするとマックス時に乗りたかった人、その次に乗りたかった人、そもそもフジロックで人が多いっていうのが重なって、まあ大変なことになって、もうな、本当に通勤ラッシュの中央線みたいな状態で1時間半過ごし。
連結部にいたんでしたっけ？
連結部におりました。
しんどいね、それ。喋る声も聞こえないでしょ、連結部だと。
あ、そこまでうるさくはない。しゃべるよ、意外と。
クーラー効いてた？
クーラーは効いてない。うん、効いてるのかなみたいな感じ。
なるほど。
なんかあの発車の時だけちょっと風が吹くのよ、
うん、
なんでか知らないけど、うん、それについてどうしてかっていうのを話してたけど。
なるほどね。
でなんかその一緒に行った矢作さんと私の間に小さい女の子が入っちゃって、小さい女の子とか身長が低い女性が入っちゃって、すごいかわいそう、
ね、どっちだったんだそれ、女の子なのか女性なのか、どっちだったんでしょうね
若い女性。
あ、そうなんだ。
身長の低い若い女性が、しかも矢作さん向きで あの立っちゃってて、もうなんか揺れて寄っかかるのも申し訳ないから、すごくってこう壁で立ってたりとかして
筋肉に物を言わせていたんですねなるほど、
はい、大変でした。でもそっから続いて中村佳穂から始まり、何見たっけなとか、あ、本当に幸せな一日を過ごしたよね。小雨だったしね、一日目は。
なるほど、なるほど。
何を見たかな一日、ちょっと待ってくださいね、今思い出しますから。あ、七尾旅人を見て、ジェネルモナエ、
ジャネルモネ、
ジャネルモネ
出たこれさこれは
ジャネルモネ
あれですよね、あの上白石モネではなくて、
あ、違う、うん、そう、女優のね。
いや、これが
ですね、モネね、
この人が前日、私土曜日だけ行ったんですけど、うん、その土曜日の朝ホテルで喋りながら、昨日何見たのって話してたら、うん、なんかなんちゃらモネっていう女優もやってる人のを見たよって言うからその上白石モネだと私は思ったんですけど、ね、ジャネールモネ
割と有名なとか言ってね。
そうそうそう
そう、すごかった。玉座に座ってた感じは。
いいな、玉座いいな。
トロイモアはあまり、私は人が多すぎたのもあってちょっと見なくて。
そうなんです
ね。スガシカを見て、あ、このね、ティコがね、ティコがすごかったですよ。
ティコなの？太鼓なの？
あ、ティコだと思ってたのし、ネットで調べるとティコって出てくるんだけど、Hello, we are Taiko って言ってたから、どうなんだろうな。
太鼓だな、それは。
それは太鼓かな。でもテンション上がった時に太鼓って読んじゃうだけかもしれない
そんなことあるかい。
ケアリーみたいな、
あ、
初めまして、香りですっていう人がケアリーって言っちゃうみたいな感じの。
じゃあその時だけ言っちゃったから。
そうそうそうそう、
真偽は分からん。
分からん。
八重寺と飯寺問題あるからね。
そうそうそうそう、
どっちだ、
そんな感じじゃない。テンション上がった時は飯寺、どっちだろうな八重寺の方がやっぱりなんかこうシュッとする。
太鼓がすごい良かったですかね。
太鼓が良かったです。もう美が結集されておりまして、そしてケミカルブラザーズでも、
ね、
もうぶち上がりですよ。
見たかったな、
ケミカルブラザーズ飛び跳ねたね。この辺は見れなかった。なんか夜の八重寺とかは諦めて。
八重寺諦めたんです
よ。そうなのよ。うん、なんかね、そう、それも矢作さんがなんかもう早めに疲れちゃって、うん、もう帰ろうみたいな。でなんか終電、終バスが1時なんだけど、でこれが12時15分からとかで、ダ まあ、見れるとしたら15分ぐらい見て、さらにそこから並んで、でも果たしてその終バス1時っていうのは1時までに並んでいた人を全員乗せてくれるのか、
そう
ですよね、それとも1時に1本出て終わりなのか、そうそうそうそう、それって怖くないみたいな話になって結局諦めて早めに並んで。
終バスより前に乗れたんですか？
終
バス
前に乗れた、12時半前ぐらいのやつにはもう乗ったと思う。
そこの切れ目ってどうなるんだろうね。もういきなりはいここからみんなダメですみたいになったら、もうバイオハザードの外出たい人みたいに、ね、なんで私だけは乗せてよみたいな、子供だけでもみたいな感じになる、
子供だけでもなるかもしれない、
そうそうそう、封鎖されてそのラクーンシティで、
そうだよ ね、
あってなっちゃう。
そういえば子供とかいなかった。 なんか
で夜中だからとか、
あそっか、
わかんないけど
車で来てんのかな、そういう人たちって。そうか、ファミリーいたじゃん、だっていっぱい。
私が砂利だった頃、
私が砂利だったから
子供の時は車で行ったね、確かに親らは。
そうなんだ、いいな、楽しそう。子供連れだとまた楽しみ方全然変わってくるよね。
ねえ、でもびっくりしましたよ、その土曜日が大雨で、
うん、
で、あのオールウェイズの時に、うん、私はもう見ようっていうのもあったけど、うん、じゃあ見ようとして入ったはいいんですけど、うん、飲み物持ってたの手に。
あ
でしたらそのただ雨宿りしたい人がすごいなだれ込んできて、
うんうん、まああれだよね、オールウェイズだけ屋根のあるステージだったんだよね。
そう
だから、なんかそのざんざんぶりだった中、うん、オールウェイズを見たい人、まあ、ちょっと見たい人、全然知らんけどみたいな人もいて、
うん、そうなのですごくて、そのベビーカーをで乗り入れてきた人がいて、うん、半端なくない？それ無理だと思うんだけど。
そうね、
あのもうすでに人でごった返しているのにベビーカーで無理やりこう、う
ん、
芝刈り機みたいにもう入ってくるわけよ、
周りの足を蹴散
らしながら。ちょっと無理じゃねって思ったけど、ま
あ、でも赤ちゃんを漏らしたくなかったのかな、
抱っこすればって思うけど、ね、
そうね、
まあまあしょうがない、
そうね、しょうがないね、まあ、ベビーカーを置く場所もとかになるしね。
そう、雨は大変、そうね、土曜日。
でもオールウェイズの私は早めに入って流されるまま結構真ん中まで行ったんだけど、その時はなんかもう乾燥とかでちょっと大人がおとなしくなると雨の音がこうさーって入ってすっごいいい感じだった。
なるほど、
ね、だから中から眺める分にはねいいんだよね、雨ってね、
うん、
濡れると良くないよね。
あのちょうど際だったんだけど、際が一番濡れた、
やばいよね、
あのなんか
あの屋根の端っこの、
そう滝のようだった
ジョーってなってたね。
そうそうそうそう、
すごかったですね。なんだっけ、あと何見
た。あ、そうテンパレは見ようとして時間的に見れませんでして、はいはいはい、
そうでしたね。2日目はテンパレダメ、ソーもダメでの、アンノー
から見ましたね。
そうだ、アンノーモータルオーケストラめちゃめちゃかっこよかったね。
そうね、
私は途中で抜けてチャーとチャポに行ったけど、なんかチャーがねすごい雨男なんだって。
へえ。
だから俺のせいみたいな感じになってた。なんかチャボがなんだっけ、昨日はなんか小雨だったのにもうチャーが来たからこのざまよみたいな感じで言ってたよ。
チャー滞在だよそれは、もしチャーのせいならね
いやでも私はシーアのせいじゃないかなって思ってるけどね。
そう、うん、なるほどね。
あれコートニー・バーネットね、かっこよかったよ。
私何見てたんだっけ、
その時。秋
湯ボーボー、あれか、アジカン見てたのかな。
あーはいはい、アジカンはアジカンでいいよね。
アジカンは割となんか雨弱かったし。
あ、そうなの。
ええ
ー、アジカンね。あ、その次クラムボに行ったらね。
でもこれ見てない
、ね、私はオールウェイズに行きからの こいつだよ、こいつ。
マーティン・ギャリックス待機してた。
マーティン・ギャリックスがさ、のせいでビシャビシャになったよね。
それはありますね。
マーティン・ギャリックス、なんかその DJ、 有名な世界一の DJ みたいな人が来ててね、でそのマーティン・ギャリックスがもう DJ って本当にプチョヘンズアップって言うんだねってカエさんが言ってたけど、散々言って2分に1回ぐらいプチョヘンズアッププチョプチョ、
そうそうそう、プチョプチョヘンズアップってなんかあの DJ っぽい人ってサマソニとかでも見たは見たけど、
うん、
そんな言わなかった
よ。あ、そう
だから本当に言うってくらい、マジ3分に1回くらい言ってた、
言ってた、言ってた。
からその度に 裾から水が入ってきて、
ざんざん。で下は泥なのにジャンプとか言われるからね。
そう確かに。私行ったとこコンクリだったけど、泥沼ではジャンプできない。泥で跳ね
るのはやばいよね。もう上から下からびしょびしょになったあの時間で。
でもあれでしたね、そのレーザーが、
うん、
あ雨に当たるとつぶつぶになってさ、
あーね、かっこよかったよね。確かにあれはかっこよかった。でシーア見て、
その間ってなんか見てないっけ？
私は見てないみたい。何してたっけな。
あ、アメリカンフットボールちょっと見たんだ。
あーそうだ。
なんか思った以上に散るかったですね。
散るかったですね。私も一瞬見たけど。
おー、そのバンCD とかを聴いてる感じだと、うん、結構なんかテクニカルで、
うん、
こうおしゃれで攻めの姿勢の感じかなと思ったけど、ライブを聴くと結構チルかったですね。
ほーんってなってた。なんか一旦そのマーティン・ギャリックスの疲れもありってなったところで聴いたから余計、ね、そう
なんか巻き貝みたいなもの吹いてた。ほーみたいな。
なんかでもいかにもアメフトやってそうな聡明な、なんかウルフっぽいおじさんじゃなかった？
え、そうだった？なんかあんま見えなかったな。
あ、そう。
アメフトやっていたのかしら。
やってそうだったら。シーアって、もうシーアがさ、本当にすごかったんだよ。シーアがナンバーワンだよ、シーアが。てか、まあ、シーア自身がというよりは、シーアチームだよね。
シーアズが。
シーアズがね。あの MV に出てるあの小さい女の子10歳ぐらいの
マディちゃんね。
マディちゃんっていうの、
ええ、
あの子を筆頭にたくさんお母さんが来ててね。
あれは生で本当に見れるとは思ってなかった
ですね。すごかったね本当に。何を見せられてるんだろうって感じだったよね。
うん、すごすぎて。
でなんかあの左右のモニターにさ映ってるんだけど、踊ってる様子が、
はいはい、
それがなんか PV でもともと録画してるものなのか、でもなんかそれとその真ん中でダンサーがやってる動きがあまりにシンクロしてるから、どっちってずっと最後までなってたけど、でも最後の最後にガラスを割る場面が出てきて、でそれは実際には割ってなかったから、結局録画だった。
そう、あとはシーアンの曲によってシーアンの口紅の色が違ってたから、それで録画かなって私は思ったけど、
だとしたらなんかああいう即興ダンスみたいなやつってあんま決まってないと思ってたのね、でなんか最初すっかりそれを映してるだけだと思ってそっちは疑ってかかってなかったから、なんかその2人以上で即興ダンスするときに動き揃ってたじゃん か、だからそういうのってどのぐらい決めるんだろうな
って。たまにちょっとだけずれてて、ずれを探しちゃったんだよね途中から。たまにずれてはいたけど、それでもそのレベルですごいシンクロしてて、すごかったな。でもなんでそれが気になったかっていうと、ライブ映像なんだったら積極的にそのスクリーンの方見るけど、録画なんだったらなるべくステージ見たいなって思うから、
確か
どっち見たらいいんだろうと思ってすごい見極めようとしてたん
ですよね。でもあの録画も多分あのライブのために撮ってるじゃんか。
そうね、
あの MV はないでしょ。
ためだね、
ぽいだけで、あれのために撮ってるから、まあまあ全てひっくるめてのそのショーだよね。すごいわ、天才的でした。そして最後の遊覧船が私的にはもうすごい刺さるんですよ。
私は最後ディスキャブフォーキューティー、
ああディスキャブ行ってきたね。遊覧船の私あのボーカルがすごいなんかなんだろう、性癖に刺さる感じですけど、
あのさギター弾いてる人って内村
ヒタルさ
ん、あれはなんだっけ、シンクロニシティの時出てたよね。
そうそう、ゲートボーラーズの人
ですよね。ですよね、
そうなんです
。ボーカルの人
内村ヒタルさんが好き、その人がボーカルでギター
。へえ、なるほど。
あとベースも一緒だよね、ゲートボーラーズ。
あ、そうなんだ。あのいかつ人
そう
あのティアドロップをかけて、
そうティアドロップサングラスの彼が、
そうだったんですね。
他も一緒なのかちょっと分かんないけど、あの二人は恋から覚えられるよね。いやすごい良かったな、楽しかったですね。で、まあ、私たちはこのようにあの2日間かあるいは1日のさスケジュールをもう分身できたらいいようにと言わんばかりの、見たいやつを詰め込んでやってたわけだけど、まあ、なんかでも年齢によってとか家族構成とか行くメンバーによって楽しみ方いろいろあるじゃん、でなんか 杖ついたおじいちゃんおばあちゃんがいてさ、なんか白人の、で 3days リストバンドつけてたの、すげーと思って。でもそういう人はきっとなんかグリーンステージとかの一番大きいステージにもう一日中居座ったりする。
あ、椅子結構構えてる人いますもん ね、
なんか確かにもう椅子立派なの買って一日中そこでなんかご飯だけ買いに行ったりとかしながら、ぼーっとするのか。でも子供連れは子供連れでね、キッズコーナーあったしね、それでやるのかな。いやでも楽しそうですね。あとでもなんかツイッターでなんかフェス一日で何人とやれるか勝負みたいな、
やる、
っていう
フジロックの、
そう、
まあね、サマソニなら分かるよ話を。
あ、そうなの？
あの快適だしドロドロになんないから、あステージ同士近いし。
あ、そうなんだ。
でもフジロックのどこでどうやるってんだろう
ね。キャンプサイトの方なのかな。だって会場周りにはそんな場所なかったよね。
でもさ思うけどキャンプサイトでもそれに持ち込むのは至難の業ではない。
確かに。でも女の人がそれを書いてたから、まあ、女の方から攻めてたのかも
しれない。え、女の人の記事なの？
そう。
それは
すごいよね。
それはそれはそれは。
で、なんか何人が目標って、2日間で20人が目標。
え、それ読みたい、超面白そう。
でもなんか 15人しかできなかったとかって書いてあったけど、
え、何日間で？3日間で
2日じゃない
の？2日で。いや、すごいと思うのはもう一個はさ、雨降るとドロドロになるのどうやって誘惑するんだろうかって話ですね。
そうだよね、確かに。なんか雨降ったドロドロの男とやりたくないでしょみたいなのに対してそういうリプが来てて、でなんかそれに対してはあのするってなったら2リットルの水を買わせてそれでシャワーを浴びさせるんだって。
どういう執念なの？あ、わかった、あれじゃね、内部プリンスホテルに泊まってて、
それはもう最強、
どう快適なプリンスホテルあるよ、
シャワー浴びれるよみたいな。
まあでもそれは2リットルの水とは矛盾しちゃうね。
そうね、ホテル部屋あったら呼び放題だよね。
それはなんだろう、別にその女の人のことが好きじゃなくてもついてくるでしょ。
ついてく、なんなら私もついてくもん。
そうだよね。
え、私もいいですかって。
あの、洗っていいですかみ
たいな。いや、すごい人もいる、いろんな楽しみ方があるなと思います
。すごいな。
はい、次
次、フジロックに来てほしいアーティストいます？
あー、誰だろうな。
でもね、まあフジロックに限らず別にフェスに来てほしいっちゃほしいんだけど、
私ひとみといっていうのが好きで、
ほうほうほう、
ひとみといという人がいるんですけど、1131って書く人、その人がなんか結構 DJ イベントとかにも出てて、なんかその人自身は歌と曲も作ってんのかな、歌詞はよく作ってて、でなんか DJ カシーフとかっていう人とドリアっていう人と3人で DJ セット出てる場合もあれば、もうちょっと足してバンドセットで出ることもあって、行ったことないけど実際にはまだ。
どこに出てほしい？レッドマーキー？
レッドマーキーかな、やっぱり。
なるほど。
ヘブンとかだと遠いしね。
ヘブン今年一回も行ってないな。あ、あれか、一昨年行った時にラブサイケデリコを見た、フィールドオブヘブンで。
ラブサイケデリコはヘブンっぽいね。
ですよね。
いかにも、はいはい、雰囲気あるね。あと若井さんは
来てほしいの、やっぱ海外アーティストかな。
せっかくやるなら
ね。そうね、ホール G が来てほしいな。
分からんな、どういう系のバンド。
バンドじゃないんですけど、ソロで普通の歌手の女の人。
あ、なんかさ、一人なんだっけ、女性シンガーソングライターは全員好きみたいなこと言ってたよね、この間。
あ、なんだっけな、
基本女性ソロが好きですからみたいな。
それは誰か何か言われたんだよ。なんかこれかやちゃん好きそうだよねみたいなこと言われた時に、基本女性ソロは好きですからねって答えちゃったのがちょっと包括的すぎたかなみたいな。
幅広いね。
そうです、
誰でも好き。
なんかディーバ来てほしい。ディーバ
いいね。
ええ、
もうなんかアリアナグランデとか呼べばいいんじゃないですか。
アリアナグランデね。 私はそれはどっちでもいい。何様だよ。何様なんだ。
でもなんかジャネルモネみたいな感じでこう、そうそうダンサーいっぱいつけて玉座に座ってみたいなやってほしい。
いいな、そういうのやっぱ私は来てほしいかな。
メダルシルクは確かに箱が大きい、箱というか会場が大きいからね。
そうね。あとなんかあのこう自然と一体化してる感じもいいよねって思いますね。
サーカスみたいなの来てもいいね。
サーカス。
あ、ユーミンとか来てもいいんじゃない？
あ、いいと思う。
来るっていうかなんていうか。ユーミンはヘブンかな。でも。まあそんなもんですかね。
そうですね。あとはあれかな、なんかフジロックに行きまして、その次の週に下北沢にライブを見に行ったんだけど、リサにも LINE した件で、なんかそのオーストラリアに行った友達がミュージシャンになって、うん、L 島田っていうんですけど、うん、がライブをやるってなって、そこにフジロックに出てた、多分日曜日に出てたハイエイタス海洋亭っていうアーティストがいて、ちなみに私最初の方は
ハイエイタスと関係あ
るの？ハイエイタスの海洋亭さんのソロだと思ってたんだけど、うん、そうじゃなくて
違うの、
そういうバンドがオーストラリアから来てた。
あ、そうなんだ。
それが下北沢にいたの、その方々が。へ
え、すごいね。
ボーカルの女の人めっちゃ派手で、うん、なんかすごい顔中ピアスでみたいな感じだから、パッと見すぐいました。
え、出てたので
、その女の人あれじゃないけど、ハイエイタス海洋ってのうちの2人の人が別のバンドとして出てて、
ハイエイタス海洋っての人が、
そう、とてもかっこようございましたね。
よかったですね。なんか最近ライブに行くとなんか有名な人を見つけて喜ぶみたいな感じがある。
あ、え、客側で？
うん。
あ、あんまり見ないな私。いる？
私は覚えてないけど何も。
覚えてないかい。
しかも基本お名前覚えられないからさ、名前を認識していない状態で、さらにその顔を見ても名前を思い出せない状態で、あ、見たことある人がいるって終わっちゃうから、思い出せない。
でも私も街で有名人見ると名前がその場で思い出せなくて、後で必死で思い出すね。
ね、なんか顔の記憶検索とかできたらいいのにね。
あ、わかる。
名前でさ探せるけど、顔の、この顔の人なんだっけっていう検索できないもんね。何見てくれた？
なんか渋谷ですごい芸人、髪の長い芸人を見て、あ、なんか見たことある人だと思って、しばらく思い出して、わかった、笑い飯だと思って画像検索したら違ったのね。で、よくよく探したらパンサーでした。
あー、
違ったね。だから
違うね。
そうっていうのはあったかな。
なるほどなるほど。まあ、芸人、挑発芸人とかで探せばいいのかもね。
そうですね。
いっぱいそうだもんな。
確かにいっぱいいるとは思いますね。
私最近あの問題視していることがあって。
問題視、はいはい、
あの人はそもそもインスタグラムなどがある前から映えるために生きているのではないかという話なんですけど、
ほうほうほう、
はい、突然始めるんですけど、この話を。
いえ。
あの、まあ、今あのインスタ映えっていうのが騒がれてるじゃないですか、うん、でそろそろなんかメディア側もインスタ映えを押すことに、すなんだろう、抵抗すら感じてないというか、
そう、もう映えるのが当然みたいな感じですね。
そうそう、美味しいと映えるはもうセットみたいな感じがあるでしょ、うんうん、まあまあそれが変だなって言ってるおじさんとかもいるじゃないですか、うん、でもそのおじさんとかも結局なんだろう、なんかその夏の日に縁側で缶ビールを飲むとかっていう、うん、そのなんか絵になる風流な様子になりたいだけで、実際に縁側でビール飲みたいわけじゃないとか、なんか話の種にっていう言葉があるじゃんか、
はいはい、
でそういう感じで別に自分が本当にやりたいわけではないけれども、例えば浴衣を着て花火大会に行くとか、
そのなんていうの、風流な状態になりたいみたいな、
うん、そうそうそうそう、で例えばなんかハロウィンで仮装したいっていうのは、まあ、映えるっていうよりは自分が仮装することにも意義を感じているからそれが楽しいっていうのが分かるんだけど、浴衣着て花火大会に行くのは、花火大会、まあまあ同じようなものかもしれないけど、
うん、
なんかそのそのようにしている状況の中に身を置いた私っていう、その人生の中で映える場面っていうのを作りたいがためだけに 言うんじゃないかと。
もうそれもっと遡るとさ、あれあれ自体そうじゃない、なんか春はあけぼのみたいなやつ、
あそうだ、ね、
冬はどうで、ね、これが良いみたいなあったけど、 そ、ね、それを受け継いでおり、うんうん、そもそもその状況に身を置くのは人は好きだったけど、うん、映えるっていうのはそれを切り取り始めただけのことなのかな。
なるほど、そうかもしれないな。あとはそれがいいと思ってるっていうセンスをアピールしたいのかもしれない。春はあけぼのっていうのも本当に春はあけぼのって思ってるんじゃなくて、あけぼのをチョイスした私春の中でっていう。
でも少なからず SNS を使うときにそれはねなくはないな。
あそうだよね。
そうで、これを選ぶ私っていうのを見てほしくて投稿してるわけだからね、
うん、そうね。なんか好きなバンドとか紹介するときもそうじゃない。
そう、それは同じことだ、
うん、あ私結構なんかその好きなバンドのつながりで一個変な習慣があるんですけど、誰にもあの報われないというか誰にもバレてない習慣があって、うんうん、なんか人と待ち合わせをしてて、でその前に音楽聴きながら行くじゃん、電車乗るときとか、うん、でその会う直前にその人好みっぽい曲に変えるでなんか万が一え何聞いてんのって言われた時に、
はいはいはい、
見せたりとか見られたりした時の、はいはいはい、いいセンスしてんじゃんってなるように、
なるほどね、
会う人の好みに沿った曲を聴いていくようにして。
いや計算高いけどでもねめっちゃ共感はするわそれは。それは共感はする、やってないけど
聞くんだみたいな。たまたまなんかさ、たまたまそういう気分だっただけで普段別に聴いてるわけじゃないよみたいなのを聞いてて、それをたまたま見られたら嫌じゃん。なんか
私そこまではしなくても、うん、あのなんか聞かれたらこうおしゃれやろって言えるようなものを聞いてはいるなんかその人好みかは知らないけど、聞かれたらなんかいい、でも大丈夫な曲は聞いてるかもしれない。
なるほどね。そう、なんかたまたま別に今ミニモニとか聞いてただけで、普段ハロプロばっかり聞いてるわけじゃないよみたいな、うん、いや別にハロプロを否定してるわけではないんですけれども、
カッコつけ的に、
そうそう、カッコつけ音楽を聴くプラスその人にカッコつけられるように、
なるほど、
カスタマイズしてる。
それはね分かるよ。
それもまたあれかな、映えるためっていうものになるのかもしれないけどね。 あとなんかその旅行ツアーとかでも、
はいはいはい、
なんかその我々日本人のツアーって3日間で世界遺産何個制覇みたいなのが多いじゃんか、うんうんうん、でなんかそれがなんでかなって考えた時に、でもなんか一方ヨーロッパでやる旅行とかってなると、うん、ヨーロッパの人たちがね、うん、ってなるとなんか一個どっかの村に行ってプランは立てないけど1週間そこで過ごすとかさ、
そういうのが多いの、
うん、な気がするな。なんか
私そっち派だな。
そっちの方がなんかこうその村の雰囲気というか時間を楽しめるし、あれだけれども、でも土産話としては乏しいというか、ああ別にそこまで何したわけじゃないんだけどねってなるじゃんそっちは、うんうん、でも日本人のそのツアーに参加すれば、あそこも見たし、あそこで何々もやったし、あれも食べたし、これも買ったしみたいなっていう風なお土産話がたくさんできるようなツアーが多い気がして。
なるほど。
それって結局でも映えるためのツアーじゃん。写真をもし撮らなかったとしても写真以下にと関わらず
お話ができやすいわ、
うん、でもそれって自分のなんだろうな、自分の一番の欲求が分かってないんじゃないかと。
確かに
本当にやりたいことはそれなのかみたいな、
うんうん、
でもそこの呪縛からと逃れるやり方はちょっと分からないけど
ね。えそうね、確かに考えさせられてしまうな
本当にやりたいことって何なんだろうね。あと本当に幸せを感じること、
うんうん、
本当っていうのは分かんない。人にその人と話していることがもう何よりも幸せで、
うん、
ソーシャライズする自分を、
うんうんうん、
っていうことがもう人生における一番の目的だとしたら、そういう人と話すためのツールとなるような行動を私生活でもしてるっていうことが納得がいくんだけど、そこまで割り切れる人ってすごい少ないと思うし、
うんうん、
でも結局それが本質なのかな、日本人は特に。
適度にやりたいのかもしれないけど、でもさ日本人に限らず外人の方が結構さ私生活何でもかんでも投稿するイメージはあるね。Facebook とかインスタ、ね、だから逆に外人は見せたい欲が強いけど切り取らないよね。 全部なったっていうイメージが、なんかカッコつけた部分だけを投稿するんじゃなくて、うんうんうん、彼氏と一緒よパシャとか、ここに来たよパシャって全部
上げてる。全部あげんのか。
気が。まあでもそれで一節聞いたことあるのは、うん、あの家族とかが心配しないように全部あげてるっていうのも聞いたことあるけど、そのなんか見せるためとかじゃなくて、
うん、報告ね。もう多分。
そう。でもまあ見せて投稿したいっていう気持ちもあると思うんだよね。ただそのなんだろう、経路が違うのかもしれないけど、うん、あの動機が違うのかな。
なのかな。でもなんかそういうなんだろう、言葉に出せるような立派な出来事がない生活の方が切り取る意味がないもんね。
うん、
そうすると、はあ、分からない難しいな。
ええ。
ちょっとこれは。来月に向けてまた
深いね。すでにこれ延長線入ってるけど。
あ、本当？
続けます？多分ね。
あ、本当だ。
でもね、いいと思いますけど。
これって後から編集できるのかな？
できるんじゃない？できると思うけど。
前回ちょっとよく分かんなかったんだよね。なんか
できるでしょ。
ただ細切れにされちゃって終わった。
できるでしょ、あれ。
できるのか。聞きながら切る。
切った分だけど、細切れにして。
うん。
細切れにしたらどのブロックを消せる、どのブロックかを消すっていう動きになるんじゃないですか。
じゃあ編集しやすいような喋り方にすればいいってことね。はい、さてみたいな。
さて続きまして
っていうことね。OK です。
最後どうでしょう。夏ですが、皆さん、夏ですが夏ですが、あの夏のに最適な遊びって何なんでございましょうか。
うーん、
何したいです。夏意外に、
夏ね、
なんかちょっと暑すぎて、いろんなもの制限がかかってる気がするけど、この暑さを踏まえてらも踏まえても何がいい？
なんかこの間あのテレビで見たけど、銀座で打ち水大会をしましたみたいな。
へえ。
やってて全然行きたくないなと思ったけど。
なんで銀座で打ち水するの？
銀座のなんかその暑いところに行って、みんなでOK持たされて、あの浴衣とか着て。でみんなでわーって水をまくっていう。
ああ、浴衣まで着るような重要イベントなんだ、うん、それは。
結構大きなイベントだったよ。
すげえ。
でもそれ、うん、いいかもしれないけど、大きなイベントに行きたくないかも夏って。なんか、
あ、こじんまりした武蔵境の花火大会、花火じゃないや、大祭り
とか、
盆踊りかなとか、
そのぐらいならいいけどね。
うん、
まあでも花火見に行きたい気持ちもまあなきにしもあらず。
花火はあれかな、やってるところをちょっと遠くから見るくらいがいいのかな。会場に行く必要ないかもって最近思うんだけどね。
そうね。なんかで花火大会に関してもちょっといいですか、また戻るんですけど、
はいはい、
花火大会に行った人と行かない人に分かれるじゃないですか、はいはいはい、夏が終わった時点で、
はいはいはい、
行った今年みたいな。
あ、今年ね。
そうそう、今年、うん、あ、私は隅田川行ったよとか。それで行かなかった寂しい人になりたくないから、どっかに行きたいんじゃないかっていう。
ああ
、いいや、これはちょっとまたさっきの話に戻ってるから。
どうなんでしょうね。
あとは夏の遊びはね、
でもね、まあ話題が欲しいだけなんじゃないっていう気はするけど、別にその聞く人も対はないんだよ多分。
うん、
行ったっていうのが、
それは別にね、なんかマウント取りたいとかじゃなくて、あれですよ、ただ
花火大会ね、
話を広げたいだけね。
そうそうそう。
水ヨーヨーとかしたいな。
何？
水ヨーヨー。
水ヨーヨー。あ、私はちっちゃい頃好きだったね。
好きあれ。
好きだったシリーズはね、綿飴、チョコバナナ、水ヨーヨーだね。
ああ、私リンゴ飴派だった。
あ、リンゴ飴食べてそうだもんね。
かき氷、かき氷、リンゴ飴、水ヨーヨーかな。
ああ、水ヨーヨー超好きだった。
金魚すくいは小学校の時に金魚すくって、で学校の池に逃がすっていうのをずっとやって
それいいの？
ダメなの。でもみんなやるから、飼っちゃダメってお母さんに言われてんのに金魚すくいやりたくて取っちゃって、でも返すのは悔しいから学校の池にしちゃっていって
増えていっちゃうよ。
で次の週大体なんか結構ファーって死んで浮いてるやつと、すげー大きくなってるやつとみたいな。
あれ弱肉強食かな。
弱肉強食だ
った。ヨーヨーもさ、なんか難しいやつで取んなかった。
取った、ね、なんか釣り針についてるやつだよね。そうそうそうそう、髪の。
あれいっぱいね、いっぱい持ってこうやっていっぱいやるのが好きだ。複数持って両手であれをやる。
はいはいはい、なんか風流と とはちょっと違う音だよね。バシャバシャバシャバシャバシャバシャ
バシャバシャバシャバシャバシャバ
シャバシャバシャバシャバシャバシャバシャバシャバシャバシャバシャ
バシャバシャバシャバシャバシャバシャバシャバシャバシャバ
シャバシャバシャバシャバシャバシャバシャバシャバシャバシャバシ
ャバシャバ
シャバシャバシャバシャバシャバシャ夏の日差しに関して、うん、嫌いな人はそんなにいないんじゃないかと思うんですけど、浴びたいかって言われると嫌じゃない。
室内からその日差しを感じる、
夏を感じるポイントってだって日差しじゃん。温度と日差しでしょ。
そのあとね、セミの声でしょ。
あ、セミの声か。音ね、セミの声もいいね、まあだから涼しいところで音を聞きながら、うん、セミはじゃあ中に飼おうか。
やだうるさそう。
部屋の中にセミを何匹か、1週間に1匹飼って、
やだ、
死んだら次みたいな。
うるせえな、絶対うるさいよね。
で飼って、でまあまあ聞きながら、涼しい部屋でアイス食べながら、うん、外の日差しを楽しむ。
そうね、
それがいいな。
あとはまあ、プールとか海ならまだ涼しくいられんのかな。
でもプールもなんか熱中症に注意ってニュースで出てて、泳いでてもなるらしいよ。
マジで水は飲まなきゃいけないんだな。
飲まなきゃいけない。
プールも今人が多いですからね。
そう、
人が少ないところに行きたいな。
なんで夏って人多いの。
みんな外出てくるから。
生まれてんじゃない、
夏に生まれてる人。
夏に生まれている人々
恐ろしいな。
夏になるとポンって来てくる。で冬そんなに多いイメージなくない、冬休み。
じゃあさ、夏に海に行ってるムキムキの人たちは冬どこで何してんだろうね。
冬はもう雪男。あ、でも今日なんかね、テレビタックルを見てきたんだけど、
はいはい、
なんか遊泳できる海の飲酒禁止にすべきか否かみたいな、
はいはい、
でなんかライフセーバーのお兄さんたちが飲酒によるそういう救助みたいなのが多いんで困りますみたいなのを言ってて、でそのライフセーバーのお兄さんたちは冬何してるんですかっていう話になったら、うんうん、なんかまあそもそもその夏も給料は低いらしいんだけど、うんうん、山岳救助隊をやるらしいよ。
そうなの、うん、
冬場とか
舞台を山に移すの。そう、すごいね。
山はまあでもね、一年中いるのかな、人が。スキーとかね。
でもそれで言うなら私もう一個疑問がある、うん、あのチューブっていうバンドは冬に何をしているの、
はいはい、確かに
っていうね。
肥やしてんじゃない。
肥やし
食べ物を食べて、
はい、アリとキリギリス的なこと、うんうんうん、なるほどね。
一旦太っとかないと、だって夏にそれこそ勢いづかない。
一旦太ってから夏に向かって減量期やって、
うん、そうだね。
ウェイジビルダーかな。
ミンミとかもそうじゃない、そしたら
ミンミ、
うん、
あーラララララララの人ね。
そうそうそう、あの人も夏しか見ないでしょ。
確かに、何してんだろう、
ね、湘南の風も夏似合うけどね。冬
湘南の風、湘南にいるのかな、ちゃんと。
冬の湘南ってどうなんだろう
ね。
なるほどね。夏だからやっぱりそういう人たちは夏にフォンって出てくるんじゃない。
どっからか出てくる。そうそうそう、普段いないのに、
うん、
そういうことか。
というわけで今月はこの辺で、
夏を楽しんでいただいて、
はい、フジロックも終わってしまいましたが、
終わってしまいました。
サマーソニックが来るんじゃないですか。
サマーソニック今日は19だと、なんていうのかな、
19。
私は07の頃をすごい覚えてんだけど。
あ、じゃあ19じゃない。
19かな。
19
サマーソニック
19じゃない
19か19がやりますよ。これから
始まりますね、
はい、じゃあそれに行かれる方々は
楽しんで
いただいて、
まあ寝なきゃいけないんだけどね今日は。もう
はい、
おやすみなさい。